もう一度読む SRE 第53回やっていきたいと思います。トポタルの高村です。
トポタルの菱田です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では早速、
はい、
本編に入っていきます。
はい、
前回の振り返りからいきましょう。
はい、
前回は 17.2 テストの作成と環境の構築ということで、まあ、テストを実践するためにどんな環境でやると良いかという話をざっくりしていったという、うん、いう感じですね。
はい、
でテストをやるために、まあ、印象的だったのは安定性と即応性は緊張関係にあるはずだけど、うん、安定性は、即応性を担保することで向上するみたいな、持ちつ持たれつの関係にあるよみたいな話をしたりしましたね。
うん、はい
はい、あとはテストは非常に重要なんだけど、もっとちゃんと書いてとかいう曖昧な言葉じゃなくて、きちんと、なんでしょう、データドリブンで、
うん、
コミュニケーションを取った方がいいという話があって、まあ、このあたりは何度も何度も SRE 本で、うん、他の領域でも言われていることで、
うん、
一貫してるねという話を最後の方にしました
ね。
はい。というわけでテストの環境の話が終わって、
はい、
17.3、次大規模なテストの話に今日入っていきます。
はい、お願いします。
ここも難しい、理解が。
いや、読んできたんですけど難しかった。
ですよね、
はい、
僕も難しかったので、まあ、話半分ぐらいに聞いてざっくり最後のまとめを聞くといいかもしれないですね、
は
い、
そうですね、
はい、まあ、僕らがきちんと読んでいきますか。
はい、
はい、じゃあ早速いきます。今まで何を話したかっていう話なんですが、テストの種類についての 17.1 で話してるんですよ、
うんうん、
一般的なテスト、
うんうんうん、
伝統的なテストと、プロダクションテストについて話したと、はい、でテストの環境の話はその後にしたと、
うんうん、
で今回は、まあ、それらの前提知識を持ちながら大規模なテストについて考えてみようという話です、
うんうん、
はい、1行目からここまででテストの基礎について見てきたので、ここから大規模環境における信頼性を高める SRE のシステム的な観点を見ていきましょうと言っています。はい、で小さなユニットテストの依存対象は一つのソースファイル、テスト用のライブラリ、テストを実行するローカルのハードウェアといったようにそれほど多くないかもしれません。まあ、少ないでしょうね、
うん、
ユニットテストなんで、
うん、
はい、で頑健なテスト環境ではこうした依存対象についても期待されるユースケースに対応するテストカバレッジが求められます。まあ、簡単に言うと何か一つ機能を作ったと、
うん、
でそれに対してテストをしたい、
うん、
まあ、機能というよりもそれよりも少ない単位でもいいかもしれないですけど、うん、でその一つの関数でも何でもいいですけど、挙動に対するテストっていうのは少なからずまあ依存はあるよねと、
うん、
でちゃんとしたテスト環境っていうのは、まあ、そういった影響している全ての範囲に対してカバレッジを求めるよという話ですね、うん、はい、でそういったユニットテストの実装がテストのカバレッジに入っていないランタイムライブラリ内のコードパスに依存しているなら、テスト環境内の無関係な変更のためにテストコードの対象に問題があったとしてもユニットテストがパスしてしまうことになりかねません。なんかねこの話って実は前してて、
はい、
ランタイムライブラリに依存するなみたいな他のいう話を以前したんですよね。あ、ここだ。 17.1.2.1 設定、はい、設定テストのところで、
はいはい、設定テストの時か。
今話したように共有ライブラリの挙動を指定している場合とか、
うんうんうんうん、
結局そのあとバッシュのようなプリプロセッサーを使うなとか、
うんうん、
結局他の処理系であったり他の自分が管理していないもののライブラリの一部を使うっていうことは、うんうんうん、逆に言えばそのライブラリを更新したりとかした場合にその使ってるライブラリは変わってるんだけど元のテスト、実装したコードは変わってないっていう状況が起きますよね。でテストはパスしちゃう。元々のコードの方、自分が作ったところだけテストを書いてしまうと依存関係対象のものはテストがパス、テスト対象じゃないので、まあ失敗することもあれば常にパスすることもあるでしょう。
うんうんうん、
なのでテストの範囲はまず重要だと言っていますね、うん、はい、次、それと対照的にリリーステストはあらゆるオブジェクトに対する過渡的な依存性を持つようなコードリポジトリ中の多くの部分に依存するかもしれません、
うん
うん、依存が大きいよねという話をしているのかな、うんうんうんうん、はい、テストがプロダクション環境のクリーンなコピーに依存するなら原理的には全ての小さなバッチに対して 完全なディザスタリカバリーのイテレーションが求められるようになりますと、
うん、
はい、まあそんなこと書いてある、
うん、
こう面白いのがですね、リリーステスト、
うん、
っていうと基本的にこの機能を本場で出していいかっていう話になりますよね、
はいはい、
それはさっき言った細かい機能とか関数とかの振る舞いテストじゃなくて、
うん、
もう一通りのコード変更のセットを本番に出していいかの確認をすると、
うん、
でこれの場合ってそのテスト対象の環境を用意しなきゃいけない、
うん、
で一般的にはテストがプロダクション環境のクリーンなコピーを使ったりする場合がある、まあ、ステージング環境と呼んだりするかもしれません、そういったものにテストをする場合だと、
うん、
ちゃんとやるんであれば小さなテストパッチに対しても、
うん、
完全なディザスタリカバリのイテレーションが必要だよね。要するにその本番からのコピーをきちんと、
うん、
定期的にやるようなものが求められるよねみたいな話をしています、
うん、はい、
まあ、そんな話ですね。大規模のテストをするっていうとなんかディザスタリカバリって言ってるんで、まあ、これはなんか地理的な、コピーみたいな話も含まれてるから、ね、うん、今ちょっと大規模のテストって言っているだけでどのぐらいの規模かっていう話じゃないんですけど、まあそういった話にもなるよねと。ここからまたちょっと結論書いてあるわけではないんですが、まあ、僕の、考察では基本的にテストの何でしょう依存範囲っていうのを気にした方がいいし、
うんうん、
もしリリーステテスト、まあ、SRE が何でしょう関係するテストって基本的にそのリリース前のテストだったりすると思うんですけど、はい、うんうん、いろんな環境とかをに依存しているようなテストをする場合っていうのはそのテスト環境の妥当性とか、
はい、
健全性みたいなものも視野に入れないとダメだというのがまず 17.3.1 に入る前の最初の文で書いてあるのかなと
思います
、うん、じゃあ早速いきましょう。 17.3.1、
はい、
スケーラブルなツールのテスト、
うん、
SRE のツールもまたソフトウェアとしてテストされなければいけません。そうなんです、
うんうんうん、
まあ、単純に書いてあるんですが結構プロダクトとか、
うん、
サービスに利用される開発コードってテストをしなきゃってなるんですけど、うんうん、こう SRE が作ったツールって意外とテストがなかったりするんですよね。
なるほどね、そっか、
うん、なので1行目に当たり前なんだと思うんですが明確に書いてある
なんです、
うん、僕もあの作ったツールのテスト書いてないことなんてよくある
使えれば自分の手元で使えればいい
や、まあ、影響範囲にもよるんだけれども、うん、小さいものはあんまりやってないかな、まあ、テストを書く基準みたいなのはだいぶ前のポッドキャストで話した通りで、はい、その一時的なものであれば、
うん、
まずそのコストリターンの問題でいいんじゃないって話だけど、うん、継続的に使うんであれば基本的に必ずやりましょうみたいな話あるんですけど、うん、まあ、実体験としてもねそうですよねってなる
書かないがちになっちゃう
のは気持ちわかる。
はい、
はい、SRE が開発したツールは以下のようなタスクを行いますと。データベースのパフォーマンスメトリックスの取得報告、キャパシティの問題が出ないようにするための使用量の量測、ユーザーがアクセスできないところにあるサービスのレプリカでのデータのリファクタリング、という意味わかります？
でレプリカでサービスのレプリカでのデータのリファクタリング、なんかユーザーもともとあるサービス、
うん、
まあ、サービスがあってそれのコピーが多分どこかユーザーがアクセスしない形のものが一個バンと置いてあって、それに対してなんかデータが壊れたりとかしたものに対して直すみたいなことなのかなと思って読んだんですけど、
はいはいはい、大体合ってますね。あの、うん、壊れてるものを直すっていう文脈でリファクタリングって言葉は使われはしないと思うので、
ああ
基本的にはこう整理とか整頓みたいな意味合いなんですけど、はい、
そっか
そうですね、あのデータのコピーの先で、うん、リファクターをする、
うん、するっていう、
あとサーバー上のファイルの変更、
うんうん、
みたいなタスクを行うんですけど、
うん、
こういったツールっていうのは2つの特徴を持っています、
うん、
生じる副作用、1つ目が生じる副作用がテスト済みのメインの API によるものにとどまること、
うん、
はい、2つ目が既存の検証やリリースバリアによって直接ユーザーが利用するプロダクション環境からは隔離されていること、まあ、なんか プロダクションコードは全部ユーザーアフェクトなコードじゃないですか、
はい、
ただその環境を、整理するような SRE のツールっていうのは基本的には、うん、メイン API を通して実行するし、
はい、
元々のテストだったり、うん、リリースバリア、
うん、
そういうものはリリースしちゃダメだよみたいな、
うん、
バリアによってユーザーが直接利用するプロダクション環境からは隔離されている、
うんうん、
なんかこう本番環境に大きく影響のあるようなところで動作したりはしない、
しないってことか、は
あ、いうことですね。はい、
はい、
でコラム、リスクのあるソフトウェアに対するバリア、これも読んでいきましょう。
はい、
はい、しっかりとテストされた通常の API をバイパスするようなソフトウェアをまず考えます。こういったソフトウェアは稼働中のサービスに大きな影響、あ、損害を与えるかもしれません。例えばデータベースのエンジンの実装がメンテナンス期間の短縮のためにトランザクションを一時的にオフにできるようになっているとしましょう、
うんうん、
まずこの前提を認識してほしいんだが、
はい、
データベースエンジンを、まあ、自前で作ってる可能性が Google 多いにある、まあ、自前で作ってるのかな、
うんうん、
基本的にそのデータベースエンジンでトランザクションのオンオフっていうのができるとまずして、うん、トランザクションっていうのは複数の処理をまとめて処理するものなんですけど、うん、全部がうまくいかないとロールバックしたりすることができるんですね、
うん、
いわゆる整合性を担保するための機能なんですけど、うん、それをやらないとどうなるかっていうと一個一個処理がずっとできるので、
うん、
順序関係が必ず守られるような状況であれば、
うん、
なしでも処理ができる場合があると、
うん、
そっちの方がトランザクションをオフにした方が早いはずなんです。なのでメンテナンス期間の短縮になると。
うん、
でも普通はそういった処理が完全に行われないといけないので、
うん、
トランザクションオフにするっていうことはやっちゃいけないんですけど、うん、メンテ時間があまりにも長いときにトランザクションオフにして何倍かになるんであればそっちを選ぶシーンもあるかもしれないですね、
うんうん、
そういった時をまず想像してください、
はい、
でこの実装がバッチ更新のソフトウェアで使われてたとして仮に間違ってユーザーからアクセスされるレプリカに対してこのユーティリティを起動してしまったとしましょう、
うん、
そうするとユーザーから隔離されていない状況で使われてしまうことになりますと。この混乱のリスクは設計で回避しなければいけませんと、
うん、
要するにトランザクションが保証されていないのにユーザーアクセスがあったってなると、うん、もうデータがぐちゃぐちゃになっちゃうリスクがある、うん、ユーザーが やりたいことができないようなデータベースのサービスを提供することにもなっちゃうので、うん、まあ、そういったものは回避しましょう、で設計で回避しましょうと言っていて、
はい、
3つ挙げられています、
はい、
1つの方法としては別のツールを使ってレプリケーションの設定にバリアを置き、うん、レプリカが健全性のチェックをパスできないようにすると。こうすればレプリカはユーザーからアクセスされない状態になる、
うん、
これはレプリケーションの設定にバリアを置くってことなんで、レプリカが健全じゃないという状態にした上でこういったことをやりましょうと。レプリカが正常だとプロダクション環境に組み込まれちゃうんで、
うん、はいはいはい、そうか、そうですね、
はい、それを NG にしとくと勝手に切り離されるよねっていう話がまず前提になってると思います、うんうん、で2つ目がリスクのあるソフトウェアは起動時にバリアをチェックするように設定しておく、
うん、
リスクのあるソフトウェアがアクセスできるのは健全ではないレプリカのみに制限する、
うん、
はい、なので今言ったトランザクションオフにするユーティリティは、
うん、
オフにするような処理を含むユーティリティをやる場合はこのデータベースは健全ではないレプリカだよねっていうのを確認するということですね。あとはブラックボックスモニタリング用のレプリカの健全性検証ツールを使ってバリアを除去する、まあ、などなど、まあ、簡単に言うと基本的にはそのバイパスする普通の処理をバイパスするようなソフトウェアっていうのは、はい、
うん、
本当にそれを処理していいかっていうものを確認するような処理を前段で置くような設計にしましょうという話なんだと思います。はい、ちょっと難しい
ですね。難しいですね。でもなんとなくちょっと話を聞いてるとなんとなく分かってくる。
あ、よかった、
うん、
良さそうです。
うわ、ここの章ね読んできたんだけどね、マジで難しいんですよわかんないけど、
そうですね、なんか具体例とかもいろんな前提がはしょられて書かれてるので、
はい、
まあでも前提が書かれてなくてもまあそうだよねみたいなのが僕はわかるんですけど その SRE の経験とかが乏しい場合だとそこ保管できないよね。
保管できないですね。なんで今日話を聞いててふんふんしか言ってないんですけど、その保管されてようやく分かってきてるって感じですね。
よかった、よかったです。いや、
はい、すいません、
はい、まあ、僕の保管も予測に過ぎないんで間違ってるかもしれないですけど、まあ、大体そんな感じだと思います、うん、はい、じゃあコラム終了、
はい、
次に行きましょう。自動化ツールもまたソフトウェアです。リスクが生じる領域はサービスのレイヤーとはまた異なる、
うん、
それはそうですね。自動化ツールのテストはもっと繊細なものになります、はい、自動化ツールは以下のようなタスクを行いますということで、データベースのインデックスの選択、データセンター間でのロードバランス、マスターへの素早い昇格のためのリレーログのシャッフルなどなど、またデータベース系が意外と多いですね。
ね、そうですね、
はい、で自動化ツールは2つの特性を共有しますと。実際の処理は十分にテストされ、挙動が予想可能で頑健な API に対して行われる。処理の目的は他の API のクライアントには影響を及ぼすことなく変化をもたらす、はい、これを守れという話ですね、
うん、
まあ、先ほど言った通り、こうお行儀の悪い横断的な処理はしない、
うん、
基本的には十分にテストされた API の口からしか作用できないようにしましょうという話と、その処理っていうのは他の処理に影響がないような状態を目指すということです。これを守ろうねという話なんですが、落とし穴いくつかあって、その話がこの後に書いてある。ちょっと長いんですけど読んでいきます、
はい、
ここ読んで今日終わりですね、はい、テストによって変更の前後のどちらについても他のサービスのレイヤーの望ましい挙動を示すことができます、うん、API を通じて見られる内部の状態か処理をまたいでも一定のままかどうかをテストすることができます、うん、例えば、うん、あるクエリに対して適切なインデックスがなかった場合でもデータベースは正しい答えを返そうとします、
うん、
一方でドキュメント化されている API が共有や提供する普遍性はテストの処理にまたがって保たれないことがあります。難しいね、
うん、
例えばランレベルが、ここの例が難しい、ここの例が難しくて、説明が難しいので、その手前で書いてある括弧書きの例を今回採用したと思うんですけど、
はい、
難しいのが、うん難しいのがですね、今言った通りデータベースにはインデックスというものがあります、はい、インデックスっていうのは、
うん、
特定の、データベースのスキャンに対して素早く返すための、
うんうん、
仕組みなんですけど、そういった仕組みってない場合、要するにインデックスがない場合も、もともと実装されているフルスキャンの仕組みによって同じ結果が返るんですよね、うん
はい、
で100件の中から菱田さんの情報を取ろうとした時に、うん、その検索のキーがじゃあ ID、
うんうん、
じゃあ53番としましょう、
うん、
53番で、何か取ろうとした時に ID にインデックスあってあれば一瞬で菱田さんの情報と抜けるんですけど、うん、インデックスがない場合って全部の行に対して ID が53番のものをスキャンしたりするんですよ。
あ
でもどっちにしろ菱田さんの情報返ってくるんですね、
うんうんうん、
なんだけれどももし今回自動化ツールとしてデータベースのインデックスの選択をするためのサービスであれば、うん、そのサービスが落ちてても、
うん、
分かんない
ん
ですよ、
うんうんうん、
テスト結果自体は
戻ってくるからね、
同じだから、
なるほど、
はい、っていう話
はあ、なるほど ね
そうなんですよ。というわけで、まあ、そこはもうむずいよねっていう、
うん、
話が急に書かれている、
はい、
はい、次いきます。自動化ツールがあることによって環境の変化に対処する他のバイナリに追加のリリーステストが必要になるような場合、そういった自動化ツールが動作する環境をどのように規定すればいいのでしょうか。もうちょっと複雑なんですが、自動化ツールの動作する環境について話をします、
うんうん、
自動化ツールを、
はい、
作って動かそうとしたときに、
うんうん、
そいつもどっかで動作するんですよね。
うん
うん、でそのどっかと言っている環境についてちょっと考えを深めようと。
なるほどね、はい、
で例えばということで利用状況を改善するためにコンテナのシャッフルを自動化するようにしたとして、
うん、
そのツール自身もコンテナの中で動作するとしましょう、
うん、
そうするんであれば結局のところどこかの時点でツールは自分自身もシャッフルしようとすることになりませんかと、
うんうんうんうん、
この効率よくっていうのはどういう話かっていうとなんか CPU をたくさん使うようなコンテナが1個あったんだとしたら、うん他のコンテナはその CPU が使えなくなるんで、
はい、
別の基盤に移した方がいいよねみたいな話があるんですね、
うんうん、そういうことですね、うん
はい、で、そういったものを実装しようとした場合、
うん、
そのあたりのスケジューラーというか、
うん、
そういったコンテナが存在するはずでその子もそのスケジューリングアルゴリズムの影響を受けますよねと、
うん、
自分も移動しなきゃいけなくなったりしますよね、うん、という話です。
はい
はい、もしそういったツールにおいてそういったツールというのはその内部の、
うん
コンテナのシャッフルをするツールね、
うん、
内部的なアルゴリズムを更新したリリースが急速にメモリページを消費してミラリングで消費されるネットワーク体験のためにそのツール自身が行うライブマイグレーションが完了できないようなことがあればそれは恥ずかしいことです、
うん、
このツールが自分自身を意識的にシャッフルするような結合テストがあったとしてもそのテストがプロダクション規模のコンテナ群のモデルでを使うことはないでしょうと。ほとんどの場合不足しがちな高レイテンシーの大陸間の待機をこういった処理のテストのために使うことは許されません、
うん、
だから注意してねだと思います、
うん、
この
どうしようそういうことですね、
はい、何を言ったかで言うと結局セルフマイグレーションがあるんだけど、
はい、
それをやろうとしたときに、
はい、
なんかパニックって自分のライブマイグレーションが完了できないような状況っていうのがあればそれはダサいよねって話とあともしそれをテストするようにしてたとするその場合においても結合テストねしてる場合においてもまあたかだか 2,3 個とかまあ100個とか Google の規模多分万とか億とか超えるコンテナの数だと思うんですけどそういう規模ではテストしないよねだし大陸間でマイグレーションするようなケースもテストできない、
うん、
そんなにテストにコストかけてらんないっていう話が多分あるのかな、うん、コストの話だと思うんですけど、うん、っていうのがあるので、まあ、基本的にはこういった自動化ツールのテストっていうのも、
うん
まあ、難しいですよと。
なるほど。
課題を2つ今書いてくれてますね。さらに面白いことにということで、うん、最後に
はい、
ですね、ある自動化ツールが他の自動化ツールが動作する環境を変更することがあります、うん、あるいは2つのツールがお互いの環境を並行して使用する変更することさえあります、
うん、
これ例えばということで、うん、コンテナ群をアップグレードするツールがあったとしましょう、
はい、
アップグレードの実行時にほとんどのリソースを消費するでしょう、まあ、実際 PC のアップデートとかするときも、
うん、
アップデートってものすごい CPU とかメモリー消費しますよね、
はい
はい、まあ、それと同じでアップグレードのツールはリソースを消費する、
うん、
その結果コンテナのリバランスの処理のツールさっき言ったやつ、
うんうん、
はそのツール自身を移動させようとします、
うんうんうん、
はい、そしてコンテナのリバランシングツール自身がアップグレードを必要とする状況になることがあるのですと、
はい、
関連する API において再起動に対する動作が規定されておりその動作に関するテストのカバレッジの実装が必要なことを誰かが思い出しチェックポイントの健全性が独立して保証されているならこの依存性の循環は問題になりませんと最後締めくくっています。もうびっくり果てなんですかね、
うん、
要するにコンテナがアップグレードするときの CPU リソースの消費によってコンテナをリバランスする処理っていうのが、
うん、
まあ、基盤を変えることがあると。
今、うん、ここまでわかる、うん、
はい、コンテナリバランシングがツールがアップグレード必要として、
はい、
あ、間違えた、アップグレードをするようなことになると、
うん、
まあ、多分ここはアップグレードの後再起動を前提にしてるのかな、多分、うん、したら、リバランシングツールって再起動したらどんな挙動なんだっけみたいな話が多分あるはずで、
うんうん、はい、
そうなった時にあ、このツールって再起動関連のテストちゃんとできてたっけ、
はいはいはいはい、
そこのカバレッジ満たしてたっけ、
はい、うん、
でそこが、そのチェックポイントの健全性
はい、
おそらく、リバランシングをするときのチェックポイントの話をしてるんじゃないかなと思うんですけど、そのリバランスの処理が途中で中断されたとしても、
はい、
きちんと再起動後に動作を続行できるであるとかっていうものが保証されているんであれば、はい、今言ったコンテナアップグレードによってこの処理が邪魔されることないので、
はい、
依存性の循環にはならないよねと言っていると。
そうか、
まあ、なんか
確かにね、
そんなに難しくないか
も、ね、難しくない。
書いてある内容はちょっと難しいかもしれないですけど、
説明を受けるとあそうだよねになりますね。
そうなんです、お互いやりたいことが別々の2つのツール、
うん、はいはい、
アップグレードしてくれる君と、うん、スケジューリングでいい感じに配置してくれる君がいて、うん、その2つが同時に動いた時に、
う
ん、もしかしたらアップグレードをするコンテナ群をアップグレードする君がそのコンテナスケジューリングをしてくれる君のコンテナもアップグレードしたとする、
うん、
とそいつは再起動が走る、
うん、
勝手になんだけど、その再起動の影響がない場合って依存ないよね、
うん、
逆になんか問題があったりするとそういったコンテナは除外するみたいな依存とかが発生しちゃうんですよね、うん、というわけで、まあ、最初に言った通り、処理の目的は他の API のクライアントには影響を及ぼすことなく変化をもたらすとかいう話なんですが、まあ、依存関係は限り可能な限りほどいて、
うん、
独立して保証するようなテストとかをする必要がありますねという話をしている感じです。なんかだからこうして、あ、今日これで終わりなんですけど、
はい、
この大規模なテストのところ、SRE が持つツールのテストのことを考えるときって、
うん、
きちんとそれが動作するかっていうものを考えてテストするのはプロダクションテストと変わらないんですけど、
うん、
プロダクションコードのテストと変わらないんですけど、利用シーンとか想定ケースみたいなものは結構想像を巡らせる必要があるなと、やっぱ思いますね。それはなんか結構、うん、今言った通り、他のツールの依存の問題であるとか、
はい、
単にそのプロダクトを使って、
うん、
例えばコンテナスケジューリングだったらちゃんとスケジューリングできるかのテストだけでは多分足りない、
うん、
他の外部的な、作用によって影響しないような、動作になっているかとかも考えないといけないんですよね、
うんうんうん、
はい、なので普通のテストと観点が少し異なるっていう側面もあって、うん、この章が切り出されたんじゃないかなという気がしています。
そういうことですね。確かに大規模、まあ、今まで読んできたのは大規模、まあ、大規模とは言ってないから、まあ、うん、テストの基礎みたいな話だったから分かりやすかったけど、大規模になるとどうしてもいろんなことをやっぱ考えなきゃいけなくなる要素が増えるんですね、こうやって読んでみると。
そうですね、なんか今ここの 17.3.1 はスケーラブルなツールってことで、このリソースが増幅したり減衰したりするんですよね。自分が留まっている基盤の場所が必ずしも次の秒、次のタイミングで同じものとも限らないっていう、このステーブルじゃないような実行環境も前提にしながら作っていく必要が多分あって、まあその実装するにあたっての注意点が書かれてるんじゃないかなという気がします。
うんうんうん、
だから前半は結構そのスケーラブルかどうかに限らず、
はい、
基本的に何でしょう、守った方がいいインフラ系のソフトウェア、はい、ソフトウェア、
は
い、例えばちゃんとテスト済みの API から実行してねとかっていう話が書いてあるんですけど、後半はもうがっつりそういったインフラとかのスケーラビリティを想定したツールのテストのことが書いてあるかなと思いますね、
はい、うんうん、いや難しかったな。難しかったけど今日の説明本当に理解が進んだな。
ああよかった。
いや本当分かんなかったんですよ。本当文章だけ読んできたって感じなんですよ。
そうですよね。
なんかちょっと話が変わるんですけど、
はい、
なんかそのというか、なんかいろんな人と喋ってる、まあ、それはシステムに関わってる方と喋ってると、 結構この依存関係っていうものに、まあ、なんでしょう、言い方がちょっと悪いかもしれないですけど、苦しめられてるというか、依存関係で、ね、結構こうシステムを運用するのが大変なんだみたいな話をなんかよくこう過去聞いてたなというのを感じていて、でもこう自動化、確か自動化のセクションではその依存なできる限り自分たちの中にあのなんだろう仕組みというか、
うん
ね、取り込んでこうっていう話を確かしてたなというのを覚えてて、
うん、
でもこう今世の中の一般的なシステムといえば結構依存関係が存在しててっていう話をよく聞くので、
うん、
この辺りの何でしょう、過去のシステムの方が依存関係の話で苦しんでるのかな、今のシステムだとあまり依存関係の話で言うと苦しんでないように聞こえているんですけど、なんかやっぱり過去から未来にこう今っていうのに行き着くにあたってなんかシステムの作り方みたいなのが変わってて、この依存関係の話っていうのは解消されつつあるような形になってきてるんですかね。
どうでしょう、過去と現在っていう、なんでしょう、線引きが必ずしも正しくはないかもしれないんですけど、
ああごめんなさい、それはなんか自分の勝手な発想なんで、
ええ、一般論的な話、はい、まあ、これが一般かどうかも若干問題なんですけどなんかこう大規模開発によってビジネスの優位性というか、
はい、
機能を迅速にデリバリーするためのプラクティスっていうのが世の中結構出てきていて、
はい、
一つがマイクロサービス、代表的なものがあると思うんですけど、あれって結局その責任範囲が非常に小さくする一方で、そういった小さなサービスが一つ あのサービスの塊となって動かすためにお互いが API 通信しながら、
はい、
動作しなきゃいけないんですよね、うん、でそれって、密か疎かって言ったら疎になっているんですよ、うん、
はい、
でそれを前提にアプリケーションを作るのであれば結構今言った通りその結構楽に扱えるとは思うんですけど、うん、なかなか別に最初からマイクロサービスで作るケースっていうのはそんなに多くないんじゃないかなと思っていて、うん、今も昔も最初は結構依存の高いモノリシックな、
うん、
開発になることは多いんじゃないかなと思うので、
うん、
まあ、今日はインフラのソフトウェアの、依存の話をしたいですけど、はいはい、プロダクションコードにおいてはやっぱりその設計の内容次第かなという気はしますね。
うん、
スケーラブルを前提として設計した場合であれば、
はい、
まあ、昔も今も結構そのほどきやすいというか、
うん、
っていう、もう久々さんがその例に挙げた課題感というのは少ないような気はするんですけど、
うんうんうん、
多くの場合はまずモノリスというか緊密その各機能が密接に関わっているような開発をして、
はい、
その後売れたんでちょっといろんな人が介在できるようにしましょうとかいろんな機能とかいろんな角度で改善しましょうってなった時に、うん、依存みたいなものに課題がいくっていう、
なるほど、
慣れべくしてなってる気はします
けど、なるほどね、
でそれはなんかまずいことでもないと思ってますね。
どっかで解消しなきゃいけない課題になってるってだけなんですね、
な気がしている。最初からそこをなんとかするっていうのはスケールのあるサービスである前提なはずなんですけど、
うん、
どれぐらいユーザーが使ってくれるかとか、
うんうん、
っていうものが推定できない場合においては、
うん、
なかなかその大変なんじゃないかなっていうのは、うん、その密と素、素結合の方が簡単じゃない、いいように今聞こえてるとは思うんですけど、
はい、
結構その素結合で設計するのって大変だったりする、まあ、要するに API を毎回いろんなサービスごとに作んなきゃいけなくなってくるなど様々存在する、はいはい、まあ、ちょっと僕詳しくそれをやったことがないのであまり詳しくはないんですけど、
うん、
なんか素結合にするっていうことの難しさもやっぱりあるので、
うんうん
うんうん、なんかこう完全にそっちがうまいのになんでやってないんだろうっていう疑問はちょっと違うはずですかね、う
ん、まあ、結局どういうシチュエーションでそのどういうシステムの状態がいいかっていうのは結構ビジネスの環境とか外部環境によってやっぱ変わってくるから、まあどっちがやってみて変えたくなったら変えに行ったらいいと思うし、変えなくていいんだったらそのまま頑張ればいいしってい う, こういろんなやり方があるよって感じなのかな。
そうですね、
うん、
はい、であとなんかマイクロサービスにしても、依存は かなりあって、
うん、
結局そんなに切り離されてないとかいうパターンもあったりするんで、うん、一概にこうアプリケーションの構成で、なんでしょう、依存関係の話が完結するわけでもないと思うんですよね、うん、なので依存が問題なんだよねって言ってるお客さんそれぞれにどの依存で問題を抱えてるかっていう課題が別々なんで、
はいはい、
この話がいやそういう話じゃなくてっていう場合のお客さんもいると
思うんですよ。いるってことですよね
結構依存っていう言葉自体が、はい、大きいので、
はい、
まあ、目の前の課題を分解して、
はい、
どんな依存で消耗してるかとかっていう話をしないことにはこれ以上何かこう、
なるほどね、
そう効果的な話にはならないかもしれない。
もう依存っていう言葉自体もう
依存って言ったらこうだよねとかっていうのはない、
ないビッグワードなんですね。そうなんです、そこで自体が、
なるほどなるほど。依存とかっていう言葉で言うとものすごい、なんだろう、細かい理由で言うとプログラミングのコードだけでも存在するので、そのアプリケーションの構成の手前として、
はいはいはいはい、
アプリケーション内部でそういった依存の話があって、
うん、
で構成にもあって、
うん、
で今言ったインフラのところにもあって、うん、いろんなところに依存があるので
なるほどね。
そう、
そのいや依存に課題があるんだよねって言った人の、
うん、
その役割だったりとかによってだいぶ変わるんですよね、その中身というか依存の本当の中身というか。
そうですね、
なるほど。ああ、いや、ありがとうございます。
そんな気がします。じゃあ今日こんな感じでいいですかね。
はい、
はい、じゃあ今日は 17.3 を読みました。
途中
ですね、まだ 17.3.1 までしか読んでないので、
はい、
次は 17.3.2 からまだ続きます、はい、でテストの章結構ヘビーなんですが、
はい、
続くんですね、これまだ。
じゃあ頑張りましょう。
頑張りましょう、
はい、
聞いてる皆さんも頑張って聞いてもらえればと思いますこのポッドキャスト
拍手もらった
このポッドキャストここで離脱するんじゃないかなって個人的には思ってて、
はい、
僕は一番時間使ってる章なんですけど、
はい、
その割になんか難しいので、
はい、
なんかこうコスパ悪い章だなと思って飛ばしたくなるんですけどここを読むからこのポッドキャストが存在価値があると歯食いしばってやって
るやってる。そうだね、
ずっとね、あの分かりきった SLR、SLO とかポストモーテムの話してる方が簡単なんですけどここを踏ん張って読むと、
はい、頑張っていきましょう。
やっていきましょう。はい、じゃあ今日は以上になります。ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。